ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券法人統括本部永森博重さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。初登場です。永森さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、永森さんはデリバティブと呼ばれる先物市場の専門家と伺っておりますけれども、普段はどのようなお仕事をされてるんですか？
私は新卒でこの業界に入ってから法人営業をしてまいりました。
はい。
で、法人のお客様の場合、お客様ごとに特定の銘柄での、ご相談を受けるケースっていうのが多々ありまして、はい、また取引手法などもお客さんごとで違ってきますので、個別でのそのリスク管理が必要になってくるケースが結構あります。
はい。
で、普段は市場の値動きを見ながら、お客様のその取引をモニターしている時間が一番長いのではないかと思います。
今リスクというお話も出てまいりましたけれども、今日はこの企業の価格リスクマネジメントについてお話しくださるということですけれども、最近ずっと値上げのニュースばかりですよね。
そうですね。で、今日本では原材料が高騰した場合などでも、これまでは企業努力という名のもとで価格を据え置くことが企業文化としてありました。
はい。
しかし、ここ数年は企業努力ではカバーできない世界中のインフレ傾向によって値上げが継続的に行われております。はい。最近は値段が落ち着いておりますが、ここ 2,3 年前に電気代が跳ね上がったことを覚えていらっしゃいますか？
そうですね。生活への負担ということもね、言われましたよね。
で、発電するためのコストが跳ね上がってしまったために、今まで見たことない電気代を目にすることがあったかもしれません。
はい。
当然ライフラインに関わることですから、発電に必要な燃料などは長期契約で一定量の調達が行われてます。
はい。
しかし、長期契約で調達している燃料に不足が生じるような場面では、緊急スポット市場での調達が必要になってきます。
はい。
例えばアジア全域が突然の寒波に襲われたりした場合には、アジア全域で燃料の取り合いが始まります。
はい。
天然ガスなどの場合ですと、ジャパンコリアマーケット、通称 JKM と呼ばれるスポット市場で不足分の調達を行う必要がございます。
永森さん、その3年前に電気代上がった時もその大寒波影響ありましたよね。
そうですね。で、そのちょうど3年ほど前に、電気代が一気に高くなった際は、アジアだけでなくヨーロッパなども大寒波に襲われたために、世界中で燃料の奪い合いとなりました。
はい。
そのため、
記憶に新しいですよね、まだね、皆さんもね。
ですね。で、そのため燃料価格がより上昇するきっかけとなってしまったんですけども、
はい、
私もその時電気代の明細を見て、今まで見たことない金額に驚いたことを覚えてます。
本当そうでした。
で、ただヨーロッパの国などでは、普通の家庭での電気代が月に10万円を超えましたなどの、話などを聞くと、まだ日本での生活に安心感を覚えてます。
はい。
で、2016年に電力の自由化が始まりまして、発電会社だけでなく新電力会社と呼ばれます電気小売事業者が電気市場に参入してきました。
はい。
新電力会社は発電会社と長期契約を結んで、不足が生じた場合には JEPX、と呼ばれます日本卸電力取引所での不足分の、不足が生じた場合には、その JPX と呼ばれます日本卸電力取引所で不足分の調達を行っています。
はい。
電力価格が急騰した場合ですけども、 JEPX での取引だけではリスクが高いこともありまして、電力先物市場でのヘッジ取引ニーズが高まり、連日その時は電力市場の説明、あとは取引手法などを電力事業者さんたちに説明したことを覚えてます。
はい。
新電力会社が契約者に提供する、電力価格のヘッジのために電力先物市場を利用するケースもあったんですけども、工場とかを操業している方たちからも、実際に消費している電力 こちらの価格を安定したいという問い合わせもありまして、はい、先物市場でのヘッジができないかということも対応したことがあります、はい、で市場参加者の中にやっぱり電気の売り手買い手このようなバランスが徐々に取れてきたことを考えますと、まあ市場が徐々に出来上がってくるところをまあ肌で感じることができたのかなと思ってます、
はい、
で最近では電力価格が安定してきまして、まあ電力価格自体安値での推移が続いております。で市場でのその危機感が徐々に薄れてきてますが、数年前に突然電力価格が上昇した際も不足が発生すればスポット市場で調達すれば大丈夫との見方から真剣にヘッジを行っている会社はそんなに多くありませんでした、
はい、
ただその有事が起こるタイミングっていうものを予測したり価格が高騰することを前もって予測することは簡単ではありません、
はい、
ほとんどまあ無駄になるケースが多いとは思いますけども、普段からリスクに対して備えること、これをしていた会社は数年前の価格高騰の際に電力調達コストの上昇を先物市場でのヘッジで相殺することができたケースも実際にありました、
はい、まあ、今電気の話をいただきましたけれども、それだけでなく食料品などのケースでもどうなんでしょうかね。日本の企業などは商社を通じて原材料の輸入したりするケース多いと思うんですが、それに関してはいかがでしょうか、はい、
そうですね、食料品などのケースで考えましても、日本のメーカーさんなどは日本の商社を通じて原材料の輸入したりするケースが多いと思います。
はい、
日本の商社を通して物を買った場合ですけども、当然手数料を取られます。ただその手数料を取られますけども、価格が大きくぶれるような局面でも日本の商社さんはヘッジ取引などを行ってますので、
はい、
その原材料の価格のぶれをなるべく抑えてくれます。そのためその価格の高下に比較的悩まされずに取引することが可能となっています。
最後に永森さんが見てらっしゃる先物市場ではいかがでしょうか。
そうですね、その先物市場の私が見ている部分
です、ね、はいはい、電力価格取引する市場ですとかそのあたりですね。
はい、
はい、
そうですね、私が見てます先物市場では、その価格の例えば優等生と言われてます卵の値上がりなどの原因となった家畜飼料の価格の上昇などをヘッジする市場もあります、
はい、
商社の方たちは普段から先物市場を上手に使いながら、なるべく安定的な価格で輸入するものに対してヘッジ取引を行ってます、
はい、
で最近はそのメーカーの方たちも自分たちでそのヘッジするスキームに取り組んでいる会社も出てきてます、
はい、
で面白かった話としては、まあ、コロナ期において貨物のスケジュールに余裕があったんですけども、コンテナヤードで働く人が減ってしまってコンテナが滞留して船舶のそのスケジュールが大幅に乱れてしまったというようなケースもあります、
はい、
でまあ先物市場ですけども、株式などと比べるとあまり気にすることもなく特に注目を集めることが少ない市場ですけども、まあ、思ってもいないイベントなどがきっかけとなって思ってもいない動きを見せる市場となってます、
はい、
まあ、長いこと働いてますけども、いまだに飽きない面白い市場だと思ってます、
はい、まあ、値上げという結果に至るまでに企業側もさまざまな工夫をしているということですけれども、まあ、値上げは受け入れるだけの消費者にとってはネガティブですけれども、投資家として企業側の視点に立つという面が見えてくるということですね。
ですね。
違う面が、
はい、これまではその企業努力という痩せ我慢で走り続けてましたけども、日本ではその健全なインフレ、それに伴う経済成長が止まってしまってましたので、これからの日本経済は徐々に力強さを取り戻してくれることを期待したいと思います、
はい、ということで、ここまでは永森さんにお話をいただきました。永森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージ ージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券、ユアパートナー、インファイナンス。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表でいらっしゃる門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はアジアでのおにぎりブームというテーマでお話を伺ってまいりますけれども、門倉さん、現在日本ではおにぎりはブームになっていて、おにぎり専門店も相次いで出店するようになっていますけれども、これなぜ今おにぎりがブームになっているんでしょうか？
はい、様々な要因があるかと思うんですけれども、一番大きいのは最近の物価高の影響ではないかなというふうに見ています。はい、円安ですとか原材料費の高騰で、その影響で様々な食品の値段上がっているんですけれども、そうした中でおにぎりは数少ないコストパフォーマンスがいい食品の一つになっています。
はい、
で特に今輸入小麦の値段が上がっておりますんで、パンですとかパスタの価格も上がっていてですね、それまでパンとかパスタを食べていた人がより選択肢が豊富で、しかも腹持ちがいい高コスパのおにぎりの方にシフトしてきている、そういった動きもあるのかなというふうに見ています。
なるほど。日本だけでなく海外でもおにぎりがブームになっていると聞きますけれども、実際海外でも日本のおにぎり好評なんでしょうか？
そうですね、今世界的に健康志向が強まっていまして、ヘルシーな和食全般的に人気高いんですけれども、特におにぎりの人気が高まっています。例えばフランスなんですけれども、フランスではもう数年前からおにぎりがブームになっていて、パリの街にはですね、おにぎり専門店も相次いで出店するようになっていまして、外食チェーンのおむすびゴンベもパリに今支店を出すようになっています。
フランスでおにぎりがこれだけブームになっているのはなぜなんでしょうか？
はい、フランスの方はですね、日本のアニメとか漫画が大好きで、そうした漫画アニメの影響を受けている部分が大きいのかなということで、例えば千と千尋の神隠しでもですね、おにぎりを食べるシーンなんかを見てるんですけれども、そういったことで影響を受けておにぎりが好きになったっていう人も多いかと思います。
今ちょっと電波の、関係で、聞き取りづらいところがありました。失礼します。千と千尋の神隠しですね。千尋がおにぎり食べるシーン出てきてましたもんね。
そうなんですね、そういう影響はあるかと思いますね。
なるほど。フランスではどのような具材のおにぎりが人気なのか気になりますが。
そうです。チキン照り焼きですとか、サーモンアボガドですとか、サーモンクリームチーズといった、フランスの食文化に合わせて少しアレンジした具材が人気でして、で最近パリのおにぎりのレシピがですね、日本のレシピサイトにも投稿されるようになってきておりまして、日本に逆輸入されそうな流れにもなってきています。それからドイツの方でもですね、おにぎり人気なんですけれども、ドイツはビーガン、完全菜食主義者の方がすごく多いので、野菜の具材が人気なんですね。で一番人気になっているのが、パクチー、アボガド、ライムという 具材なんですけれども、ちょっと美味しいのかどうかは私は分かんないですけど
食べてみたい気もしますけどもね、
はい、
あれどうなんでしょう門倉さん、アジアでも日本のおにぎりブームになってるんでしょうか。
アジア各国でも今日本のおにぎりの人気って高まっていまして、
はい、
例えばの香港ですと、はい、コロナ前からですね日本のおにぎりこう人気になっていたんですけれども、
はい、
アフターコロナになってからさらに人気が高まってきています。で香港の主要なショッピングモール内もちろんのこと、
はい、
地下鉄ですとか駅の構内バスターミナル空港ロビーにまでおむすびの専門店がですね出店しているような状況で、で香港は高齢化が進んでおりますので、
はい、
まあ、高齢の方でも簡単に食べられてヘルシーな食材ということでおにぎりが注目されている側面もあります。
東南アジアの地域ではどうですか。
東南アジアでもやはりおにぎりブームなんですが、例えばタイについてみるとですね、タイで日本のおにぎり、ブームになったきっかけがありまして、
はい、
やっぱりこの新型コロナウイルスの流行なんですけれども、
はい、
コロナ禍の時タイでも外出制限余儀なくされまして、巣ごもり消費をする人がすごい増えたんですけれども、少しでも健康に優しくてしかも手軽に食べられて美味しいものということで、日本のおにぎりに需要が向かうようになって、コロナ後もそのブームが、続いているという状況です。
私たち普通に食べてますけれども、本当おにぎりって栄養価高いですもんね。
そうなんですね、はい、
マレーシアではどうですか。
マレーシアの場合にはですね、今日系スーパーですとかコンビニエンスストアの戦略が成功しておにぎりブームが到来したというような部分があります、
はい、
特にですね今コンビニのファミリーマートがマレーシアでのおにぎり販売に力を入れておりまして、マレーシアの店内にはたくさんの種類のおにぎりが並んでいます、
はい、
日本でも定番になっている具材もあれば、うん、日本にはないマレーシア独自の具材っていうのもたくさんありまして、うん、現地の食材とか好み、食文化に合わせて工夫しているような状況になっています、
はい
はい、
ファミリーマートでも新商品を随時開発しているみたいですよね。
そうなんですね、月に一度は新商品を開発しているというような状況でございます、うん、
は
い、
マレーシアでオリジナルの具材はありますか。
はい、スパイシーツナですとか、うん、スパイシーチキン、スパイシーカニといったですね、スパイシーな味付けの具材というのが人気なんですけれども、はい、ちょっとびっくりするのがですね、ザリガニのおにぎりっていうのもありまして、
日本はザリガニを食べる習慣ないですからね、ちょっと気になりますけど。
そうなんです、日本では食べないんですけれども、マレーシアの食用のですね、ザリガニを養殖していまして、でこれを食べる習慣があって、まあ、味はですね、エビマヨに近いような、味ということで。
あ、そうなんですね、
はい、結構人気です。
食べてみたいですけど、海外でのおにぎりブーム、日本の米の輸出増加につながっている側面もやっぱありますかね。
そうですね、海外でのおにぎりブームを受けてですね、日本の米の輸出っていうのは急増するようになっているんですけれども、農林水産省の統計によりますと、2023年の日本の米の輸出金額なんですけれども、2019年に比べて2倍の規模に膨らんでいます、
はい、
でアメリカ向けが 3.3 倍、カナダ向けが 7.7 倍ということで、まあ、特に欧米向けの輸出が大きく伸びています、
はい、まあ、円安で日本の米の割安感強まっているということも、おにぎり専門店の海外の進出ということも影響しているということも門倉さん見てらっしゃいますね。
そうですね、まあ、政府も日本の米の輸出に力を入れていますので、おにぎりブームがこの戦略に貢献している部分は多いのかなと思います。
今日は興味深いお話伺いました。門倉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はフィリップ証券法人統括本部永森博重さん、そしてエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉さんと一緒にお送りしましたファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。